いいですか。まだ早いです。それでは礼拝の備えの賛美歌を賛美したいと思います。賛美歌6番です。 ただいまより本日の礼拝を始めます。誠の礼拝をする者たちが霊と誠をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。書影539番を歌います。ご起立ください。神様、高胆節第8手術の礼拝を御前にお捧げいたします。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。また前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、御名は子は皆を崇めさせるため、御国を来たらせるため、御心の天になるごとく地にもなさせるため、我らの日常の糧を今日も与えるため、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなる。アーメン。
講読文を講読いたします。講読文40、イザヤ書55章です。講読文は賛美歌の中ほどにございます。ああ、なんじら乾けるもの、ことごとく水に来たれ、何じら来たりて買い求めてくらえ、何故糧をもあらぬ者のために金を出し、
悪ことをやることの
我に聞き従え、さらば何じら良きものを食らうを得、何じら会うことを売る間に主を尋ねよ。悪しき者はその道を捨て、よこしまなる人はその思いを捨てて主に帰れ。我らの神に帰れ。主の賜く我が思いは何じらの思いと異なり、天の地より高きがごとく、我が道は何じらの道よりも高く、天より雨下り、雪落ちてまた帰らず、
地を潤して物を生やしめ、芽を出し始めて、
まく者に種を与え、
食らう者に種を与う、
かく我が口よりいずる言葉も、虚しく我に帰らず、
我が喜ぶところなし、我が命じ送りしことをはさせ、
何じらは喜びていできたり、山と丘とは声を放ちて見前に歌い、松の木は茨に変わりて生え、子は主の誉れとなり、賛美歌90番を歌います。ご着席ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。立春も過ぎ、日差しが春めいてまいりました。まだ寒い日もありますが、健康を支えられ、すべてを整えられて、この朝御堂に集い、今聖日礼拝を兄弟姉妹とともに守ることができますことを心から感謝申し上げます。私たちの一週間の歩みをお守りくださいまして、ありがとうございました。あなたから多くの恵みとお守りをいただきましたことを心から感謝を申し上げます。にもかかわりませず、思いと行いにおいて御心に背き、隣人を傷つけましたことを今御前に懺悔いたします。どうぞ主の十字架によって私たちの罪を許し清め、そして今一度キリストに立ち返って正しく歩むことができますようお導きください。昨日は教会学校の金剛山冬山登山が行われました。参加した子どもの数は多くはありませんでしたが、天候に恵まれ、教会学校の先生方の周到なご準備のおかげで、とても楽しい時となりましたことをありがとう感謝を申し上げます。神様、どうぞ教会学校の技を祝し、あなたからお預かりしています子どもたちの良き成長の場となりますようお導きください。高野原教会が地域の子どもたちに、また子どもたちの両親や家族に、そして周辺の人々にあなたの福音を伝えることができますよう、教会学校の先生だけではなく教会員皆でそのこと、その技をなすことができますよう、どうぞ助け導いてください。今日本は受験シーズンに入っております。この教会の中にも受験生がいます。その家族がいます。どうぞ受験生一人一人の健康を支え、心の平安を守り、そして日頃の成果を十分に発揮することができますようお守りください。支えます家族の健康も、そして全てをお支えくださいますようにお願いをいたします。この礼拝を覚えながら出席できない方々がいらっしゃいます。特にご高齢の方々、病を得ておられる方々の上に神様の特別の癒しと御恵みが豊かにございますようお祈り申し上げます。さらにここに集います者にも、また集いません者にも、それぞれに悩み苦しみ、さまざまな心の痛みを覚えております。どうぞ主の恵みが、そして主の慰めが豊かに与えられ、一人一人の必要と、そして希望と励ましとをあなたがお与えくださいますように切にお願いを申し上げます。神様、今私たちの大きな関心はイタリアのトリノで行われています冬季オリンピックに集まっております。80もの国や地域の人々が集まり、スポーツを通して世界平和の実現を目指しています。どうぞこのオリンピックがスポーツの技と美しさの祭典に終わることなく、世界の人々が交流し互いを理解し尊敬する場となりますように、そして世界にあります紛争が一日も早く解決し、あなたの平安と愛の時が来たりますよう、どうぞ私たちに何ができますのか、その道をお示しくださいますように、特にイスラムとその他の国々との争いにおいて、あなたの知恵とそして勇気とを関係する方々にお与えくださいますようにお願いいたします。礼拝を始めるにあたり、言い尽くせません感謝と祈りを、回収一人人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌520番を歌います。ご起立ください。 どうぞご着席ください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書144ページ、ルカによる福音書18章18節から30節です。お読みいただきました後、富と永遠の命という説教題で遠藤先生から説教をいただきます。
ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかと言うと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペトロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は、誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。
ある議員もしくは役人、当時の社会の中で富を持ち、そして大きな責任を負っていたと考えられる人の問いかけ。それは、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。一体どのようなことをすれば神様の救いの約束である永遠の命を受け継ぐことができるんだろうかという問いかけ。そしてイエスは二十節にあるように、姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、ユダヤの人たちが大切にしてきた戒めの中の特に人間関係、私たちの横の関係についてのこと、そのことを語り、そしてこの議員は、私は子供の時からそれを守ってきました。つまり、今まで神様があなたになしなさいと言われたことはすべて守ってきて。それに対するイエスの今日の言葉。これが今日の一つのテーマとなっている言葉です。それは、22節。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に 従いなさい。イエスの言葉、あなたに欠けているものがまだ一つある。はじめこの聖書を読んで、ここで富と永遠の命の関係について書かれていると思っていました。もちろんそれが一つの中心的な出来事であります。しかし私にとってはイエスのこの一言、あなたに欠けているものがまだ一つある、それを人々に分かち合う、人々が喜ぶ形で自分の手から離す、そして自分の手から離れたその状態で私に従いなさい、銀は残念ながら悲しみ、そして他の聖書の箇所で同じ内容が書かれているところでは悲しんで立ち去った。ある聖書では若いお金持ちのこの人が悲しんで立ち去ったと書かれています。イエスは嘆きました。お金を持っているその人が神の国に入るということは本当に難しいことだ。しかし神様にできないことはないと。ここでは神の国、神様の支配、それがあるものを私たちが諦めたり富を売り払うことによって将来神の国を売ることができる、そのことが問題にされているとは思いません。今私たちが生きているここで、そしてあなたが今持っている富、もしくはそのことを持っているがゆえに神様が望むように生きられない何か、私たち一人一人に神様から託されたその身旨、それが何なのかを考え、そしてそれをすることを妨げている何か、ここでは富です。その富があるゆえにイエスに従うことのできないこの人に対してイエスはそれを諦めなさい、むしろ人々に分け与えなさい。私たち一人一人にもイエスはまだ一つ欠けているものがあなたにもあります。神に従う道を妨げるものが何なのか、そしてそれがどれほど大切なものであれ、それを手放す。手放すことで痛くも痒くもないものではありません。むしろそれを手放すということはとても惜しい。あたかも人生のすべてを放り出してしまうような、それほどの痛みをイエスは迫っています。では神様は私たちからそのものを、取るような形で奪い取って、それだけで終わってしまうんだろうか。この議員が富を手放し、人々に分かち合いなさい、そのことで全てを失い、またイエスに従うことすらできなくなるのか。そうではなくて、必ずイエスに従う中でしっかりとそれ以上のものが与えられる、そのことをイエスは語ろうとしているように思うのです。旧約聖書の中にアブラハムという人が出てきます。年を取って初めて生まれた我が息子イサクを神様から焼き尽くす捧げ物として 祭壇に捧げなさいと。聖書には100歳とあります。かなり高齢で、当時子供を持つことが不可能と思われたその年齢で初めて与えられた息子、その息子を焼き尽くす捧げ物として祭壇に捧げよう。これが神様がアブラハムに命じた厳しい命令でした。アブラハムはその信仰が試されました。神様に祈り祈って、やっと与えられたこの子をどうして私は捧げることができようか、この子を捧げるのであればむしろ私を、しかし神様の言葉はその息子を捧げよ。仕方なくアブラハムは重い足取りを引きずりながらその祭壇に向かいます。神様の前になぜなんだろうか、そのような問いかけがあったと思います。しかしアブラハムはイサクを犠牲に捧げようとし、祭壇に我が息子を置き、そのほふる寸前に神様が止めてくださいました。そして代わりのお羊を備えられました。旧約聖書の初めのところに書かれているこの物語、ここには神様は私たちが手放すもの、犠牲にするもの、それがどれほど大切なものであろうとも、しっかりとそれを受け止めてくださる。そして必ず後になって振り返ってみると、失ったもの、失った人、失った関係、神様に捧げた。しかし後になってみるとそれが戻ってきたり、むしろさらに良いものに変えて私たちのもとに備えてくださった。そのことを伝えようとしているように思うのです。少し話がそれるかもしれませんが、信託という言葉があります。普通使われているのは、信託銀行等に使われている信用して、委託するということ、そして主に、その自分の土地や財産、そういったものを管理してもらう、信じて、委託するという意味の言葉。そして、神様に委託する、辞書の中では信託というと神様のお告げという意味合いになっています。少し信用して託すということとお告げとは少し違うと思います。しかし私たちが考えなくてはならないのは、神様に信用して委託する、自分が大切にしていると思っているそのものや事柄、関係、それを神様に委ねて託してみる。それを捧げたときはとても惜しい、痛い、後悔することが続くかもしれません。信託銀行と比べるのは何事かと怒られるかもしれません。しかし神様は私たちが捧げたもの、託したもの、それを次の世代、永遠の命の方につなげてくださる。29節から30節のところに、この議員が立ち去ったその後の問答の中で、イエスは神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でも、 この世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けると書かれています。永遠の命ということを考えてみると、古代から永遠に生きるために人々は努力を払ってきました。しかしその一つの傾向は、私が永遠に生きる、たくさんの王様が自分が永遠に生きるために多くの犠牲を払い、そして自分が永遠に生きるために立派なお墓を作っています。しかし歴史が証明している一つのことは、自分一人のための永遠の命、富を独占し、また永遠の命も独占しようというその試み、それは一代限りで終わっています。神様に託さないその命、それは終わりを告げてしまう。むしろ神様に信頼して託すこと、それが次の世代の人たちの命となる。イエスが天に富を、宝物を積む、そこには私たちがいわゆる捧げるものが痛くも痒くもないものであったり、残り物だけを捧げる姿勢であれば、次の世代に永続していく命がどんどん少なくなっていく。2000年前から私たちの信仰の先輩たちから受け継いできた信仰、多くの時代には迫害があり、このように語ることもできなかった。でもその中で語り継いできたその信仰の命が次世代につながっていかない。神様の永遠の命が永遠の命であるために、もちろん私たちにできることは小さいことかもしれません。しかし人生のどこかの時点でそのことを捧げよう。それはもしかすると自分の人生のすべてを捧げるような痛みを伴うかもしれない。しかしそれを捧げること、そしてそのことによって初めて神様の後に従うことができる。厳しい問いかけであります。できれば私たちは自分の中で持っていたいものがたくさんあります。しかしそのことによって神様に従っていけないのであれば、やはりそれを手放すことが求められているように思うのです。このことをもう少しイメージとして分かりやすく教えてくれた、ヘンリー・ナウエンという人の、祈りについて少しだけ紹介したいと思います。ヘンリー・ナウエンという人が、両手を開くという、その私たちがお祈りをするときの、手、それは、大体こう開いて、そして手と手をこう合わせる、この手です。しかし私たちが初めてお祈りをするとき、それはあたかも私たちの手の中にこう小さなコインをこう握りしめている、そして手を開いてこう合わせる、この間に自分が今まで握りしめていたコインが落ちてしまう。そのコインが表しているもの、それは私たちの人生の歩みの中で人々を傷つけてきた罪であったり、神様に従わなかったさまざまな罪がそのコインの中に凝縮されている。そしてお祈りをするということは、そのことを少なくとも神様の前に明らかにする。手を開くことで 神様の前に自分の罪をすべてあらわにしてしまう。この手を開いて自分が隠してきたそのコインが下に落ち、神様の前に、そしてまた人々の前にあらわにされる。自分の人生で大切に握りしめていたそのすべてがあたかも取り去られてしまうんじゃないか。そのような苦しみを私たちは持つ。できれば私たちはそのコインをしっかりと握りしめ、そして神様がどんな力を持ってしてもこれだけは晒したくない、そしてこれだけは失いたくないと思う、その思いを持っている。しかしナウエンは私たちに、神様はこの手が一つずつ一本ずつゆっくりと開かれる、そして手の中からあらわにされるそのコインが、たとえあなたの罪を表していても、人前で出すことのできないような罪や欲望、そして自分がしっかりとそれを握っていれば人生なんとかやり過ごせると思っていたその大切なものであっても、神様はそれをしっかりと受け止めてください。そしてそれがもし罪の塊であれば、まさにその手を開いたとき、神様がその罪をすべて吹き飛ばしてください。神様の息、その力がしっかりと握っていた手の中にあったその罪をも吹き飛ばしてください。そして私たちが空になって、今までしっかりと思っていた、大事にしていたものを失った、この手の空いているところに、初めて私たちは神様の祝福を受け取ることができるんだ。握っていたままでは神様の祝福はどんどんと私たちのもとを過ぎ去ってしまう。しかし勇気を持ってそれをしっかりと開き、それを神様の前に委ねたときに、神様の祝福の力によって罪もすべて吹き飛ばし、そして新しい祝福が与えられる。それが私たちが祈る、手をしっかりと開き、そして自分が今まで握りしめていたそのことを諦めること、神様の手に委ねることで、神様からの祝福を初めて受けることができる。イエスが私たちに投げかけた言葉、あなたに欠けているものがまだ一つある。もしかするとそれは私たちが握りしめた手の中に、その中にあるコインであるかもしれない。自分がそれにより頼っていれば、もしくはそのことを人には見せることができない、そういうものかもしれない。しかしイエスは、それをあなたは手放し、人々のために持ち、そして従ってきなさい。私たちが握りしめているそのコインを手放すこと、怖い、恐ろしい、そしてそれを失うとみんなから見捨てられるのではないか、神様からも見捨てられるのではないかと思う。しかしそれを信じて神様に委ねる。そこで神様が私たちが思っている以上のとても素晴らしい大切なものに変えてくださる。私たちが勇気を持って神様の前に委ねていきたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちは すべてはあなたから備えられているにもかかわらず、あたかも自分一人でそれを作り出したかのような錯覚に陥ってしまいます。そして聖書の中では、富める人がその富を握りしめているがゆえに、あなたに従うことができない、その姿がしっかりと示されています。私たちもあなたに従いますと誓いをなしました。しかし、あなたの問いかけは、人生のその転機のたびに問いかけがなされます。そのことを諦めたり委ねたりすることはとても苦しく、私たちの心はとても乱されます。しかし、あなたを信じて全てを委ねるとき、私たちが思いもやらなかった救いの風が、そのあなたの救いに満ちた聖霊が私たち、その空いた手を満たし、また空虚になった心と魂を満たしてくださる。そのことをどうか私たちが信じて、あなたにすべてを委ね託して生きることができますように。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌243番を歌います。ご起立ください。 着席ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、聖日の朝、多くの兄弟姉妹方と共にあなたを賛美し、共に祈り、御言葉を学ぶことができましたことを心から感謝いたします。今日から始まります1週間、あなたの御言葉を心の糧として、あなたの御心にかなう歩みができますように、どうぞ私どもを支え導いてください。ただいま献身の印として捧げ物をいたしました。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この一言の祈り、主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは週報に従いまして報告をさせていただきますが、その前に信頼会社のご紹介はありませんので、恒例のグリーティングをいたしましょう。それでは報告をさせていただきます。まず本日の集会ですけれども、役員の方々は恐れ入りますが、ご挨拶が終わりましたら牧師室に少しお集まりください。なおその後 CS 教師会が礼拝後持たれることになっております。ホームページ委員会が午後2時からございます。お覚えください。今週の集会ですけれども、聖書講座水曜日、朝の10時半からでございますが、イザヤ書65章となっております。また晩祷会は同じく水曜日15日午後7時30分からでございますが、レビ記23章から25章を学ぶことになっております。ひまわりグループは16日木曜日午前9時からございます。街道清掃日は17日金曜日、婦人会の松下さん、三山さん、三好純子さんのご担当です。よろしくお願いいたします。ひまわりグループの説明会、来年度の説明会が18日土曜日の午前10時から行われます。どうぞ覚えて お祈りをお願いをいたします。遠藤牧師の予定ですけれども、今週の面会日は水曜日、15日の午後となっております。自習手術は、 2月19日日曜日ですが、礼拝、遠藤先生のお話、救い、隣人の救いのためにということで、お話をいただきます。よろしくお覚えください。とそれから礼拝後の集会ですが、19日は教会全体会を行います。この教会全体会といいますのは、皆でその高野原教会のことを考えましょうという会です。今回は関谷直人先生に礼拝を考える信頼会社に優しい教会を求めてというテーマにしておりますが、この信頼会社に優しい教会というのはこの教会にとってどういう教会なのか、教会が生き生きとしていなければ信頼会社にとってもとても優しい教会とは言えない。では私たちは生き生きとした教会、信頼会社に優しい教会とするためにはどうすればいいのか、どうあればいいのかということを皆さんと共に分かち合いたいというふうに思っております。ぜひご参加くださいますようにお願いをいたします。昼食、軽い昼食を用意いたしますので、参加ご予定の方は私の方までお知らせいただけるとありがたいですし、また当日飛び入りでも結構です。それなりの準備をいたしますので、どうぞぜひ皆様お残りください。午後2時には終わる予定でおります。なおその他の集会行事ですけれども、聖火キズ家庭集会が竹村さんのお宅で21日火曜日の10時半から朝10時半からございます。その他といたしまして、はい、世界、祈祷日集会、奈良県婦人会、奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日集会ですが、3月3日午前10時半から行われます。テーマは時の印、南アフリカ共和国からのメッセージということで、場所は奈良教会ですが、この申し込み締め切りが2月19日になっておりまして、ご出席、ご予定の方はぜひ後ろのポスターにお名前をお書きください。2月19日、来週の日曜日までにお名前をお書きくださったらありがたいということです。よろしくお願いいたします。それから、本教会の定期、総会が3月19日、礼拝後行われますので、どうぞご予定くださいますようにお願いいたします。では裏のページに行きまして、2月定例役員会のところはお読みいただいたらいいのですが、少し牧師からご説明があります。
2番のところを見ていただきたいと思います。2006年の4月から聖書科の教師として進学、就学する、就任する予定のですね、工藤さんを担任教師として招聘したい、そのことを教会総会に諮るという、そのことを役員会で決議いたしました。ただ普通の伝道師、担任教師としてその教会にフルタイムでということが不可能です。学校がメインです。ですからそのことを考慮して、給料のこと等について付帯条件をつけた上で招聘したいということです。で、役員会の中でも様々な議論があり、賛成意見、反対意見がありました。しかし、その中で、大切なことは、工藤さんが牧師になりたいというその思いを持っている。そして、その思いをしっかりと私たちが牧教会として支える、そのお手伝いするために、私たちが何か、できる、そのことが一つ大きなこと。そしてもう一つ、私たちにとってあまり馴染みがないかもしれないけれども、そのキリスト教系の学校に行って中学生高校生たちに対してイエスキリストの救いを授業の場であったり礼拝の場であったり、またクラブ活動の場であったり、その場所を牧会の場として私たちが認め、そしてそこで主の働きをなそうとしている工藤さんをしっかりと励まし、また私たちが祈りを持って送り出したいという、そのことで今回の議案を出させていただきます。 まだ、いろいろ、条件について、少し、工藤さん自身がまだ、学校に、が始まってませんので、どういう、どこまで教会という、ことはまだ分かりません。ただ私がこの議案を出した、中でやはり教会員一人一人が工藤さんのその歩み、そして牧会者として立ちたいというその火が消えないように、私たちがしっかりとその火を絶やす、その思いを支えることが大切なのではないかと思っています。ですから工藤さんのために皆さんにも共に祈って支えていただきたいと願っています。以上です。
はい、では報告の続きですけれども、裏のページの お知らせのところに住所確認のお願いというのがございます。皆様方の集報ボックスに住所確認用紙が入っていると思いますが、訂正がない方でもこれは訂正がないということで確認をお願いしたいと思いますので、今日その用紙をお持ちでない方、口頭でも結構ですので、ぜひ渡辺神学生までご連絡くださいますようお願いいたします。あとは集報の方をお読みいただきたいと思いますが、他に何かご連絡はないでしょうか。では正英の541番を賛美いたしまして、そして、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。